パトリックス・オサリバンという神父さんが、ジョシュ・パウロ会から行き詰まった時という本を出していらっしゃいます。神との関係を育てるという副題がついているんですが、その中に、悪い霊と良い霊の紹介がされています。この霊というのは例えのことではなくてスピリットです。私たちのうちに働いているスピリットの悪い霊と良い霊、悪い霊から来る動き、つまり考え方、行動方法、相互作用には4つの印があります。まず、自分自身の価値に対する感覚を失う。自分を嫌い、他の人には絶対言わないようなことを自分については言う。二番目が、希望がくじかれ、消えていく。灯火が消えている。三番目は、行き詰まったり、罠にはまったり、どこにも行くところがなく堂々巡りをしたり、巨大なブラックホールに落ちているような感じがする。その動きは私たちを導いたかと思うと離れていく。決してどこにも導かない。到達点がない。四番目が、重苦しいひねくれた感じがする。これが悪い霊の働きの結果だというわけですが、逆に、良い霊から来る働きはその正反対です。最初が自分自身の価値を深く感じている。新たな確信が湧いてくる。二番目に希望が息づいている。灯火がついている。三番目は動きを本当に感じている。私はこれについて何かできる。この状態はいつまでも続くわけがない。何とかしたいし、何とかできると感じる。四番目。何かが取り除かれる。より軽やかで、解放されたように感じる。今日の聖霊降臨日、教会の誕生日でありますけれども、聖霊によって弟子たちが生まれ変わった。で、そして教会が出発をした。この聖霊はまさに良い霊の働きですので、弟子たちは今挙げた良い霊から来る動きに支えられて変わったというふうに考えられると思うんです。先ほど読んでいただいた聖書の表現では、大変神話的、またドラマティックな表現がなされています。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると。この五旬祭っていうのはペンテコステというふうに呼んでますが、この五十番目という意味です。で、何から五十番目かと言いますと、春のあの杉越祭から五十日後ですから、ちょうどイエスが杉越祭のただ中で十字架につけられて亡くなられた。それからちょうど50日後ということになるわけですが、これはもともとは旧約聖書に示されている一年のうちの三大祭りの一つなんです。杉越祭とこの五旬祭、これは七週の祭りとも言いますけれども、そして秋の狩り魚の祭りという、この三つになるわけですが、そのどれももともとは農業と関係しました。収穫感謝、すべてですね。そして、それぞれに宗教的な意味が付けられていたんです。杉越祭は、文字通り、あの、エジプトの奴隷状態から、彼らが解放されて、出発できたっていう、その、イスラエルの民の出発点を神に感謝して、それを忘れないっていうことですが、このペンテコステにおいては、この、エジプト脱出の時に神が私たちに契約を結んでくださった。十回をくださったという、この戒め、神の戒めをいただいたということを記念して。ですから、 このペンテコステの周辺においては、古来ユダヤ教の人々は聖書をしっかり学ぶ、そういう期間でもあったというふうに言われています。そして、旧約聖書にきちんとこの年に3回の大きなお祭りは、どこにいてもエルサレムの神殿に来て礼拝をしなきゃいけないという決まりになっていましたから、当時のユダヤ人は紀元前587年のバビロン捕囚、その前の722年のアッシリアによって北イスラエルを滅ぼされて、その頃からユダヤ人というのは全世界に散らばされてしまいました。これを離散の民と呼んでいます。で、今日は大勢のいろんな種類の人たちが旧説以下に、私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおりぐーっとこう続いています。これはこの地中海を中心にした世界のまず東側からぐるーっとこう左側になって半円形に回って紹介しています。そして最後がクレタ、アラビアから来たものもいるのに、アラビアってのをぐるっと回ってアラビア半島に戻ってきますね。で、つまりそれらの地方に皆離散のユダヤ人がいたと。使徒言行録はルカが書いたわけですが、ルカは全世界地の果てまで福音を述べ伝えるということを言いたいという意図がありますから、この最初の教会の時に当時の全世界から人々が集まっていたというこのことを象徴しているわけですね。その前に突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。非常にドラマティックな表現です。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて、そして座っている家中に響き渡ったっていうことですね。これは地震か何かが起こったっていうふうなことを、そして炎のような舌が別れ別れにある。舌っていうのはなんか我々から見るととても変なんですが、この舌という言葉はタングスっていうふうに英語でそうなんですが、これはいろいろ自分の理性とは別に勝手に喋る、新約聖書では異言、異なる言葉って書いてあるんです。異言とも訳される言葉です。ですからこの舌のようなものが一人一人になられて、それでそれぞれの国の言葉で話し出したっていう、この多言語現象ということを示しているわけですが、こういうことは私たちはまあルカの一つの神話的な象徴的な表現だというふうに考えないと、この通りのことがそのまま起こったというふうに受け取ると過去の話で終わりです。そういうことはあれ過去のことだから今は関係ないというふうになってしまうんです。だからそれは外形、現象的に受け止めるんじゃなくて、心の動きの中で何が起こったのかということを受け止めないと、今の私たちに触れてこないことになるわけですね。ですから、その心の動きっていうのは、弟子たちの心の動きの変化と関係があるわけです。各福音書とも全部そのように描いているわけですが、弟子たちは生前のイエスに従っていた時にはイエスのなさることを理解できなかった。それはその通りです。当時の価値観にどっぷり使っています。そして皆ユダヤ人ですから、ユダヤ教の掟でこうしなきゃいけないとか、これをしてはいけないとかっていう、そのねばならぬっていうのがいっぱいくっついて、その中でどっぷり生きてましたから、その価値観から見たらイエスの行動が理解できなかった。しかし、いわゆる民衆に大変受けている。つまり、押さえつけられたり苦しめられている人々が イエスに会うととても嬉しそうな顔して近づいてくる。だからそういう面だけで我々はこのヒーローの弟子なんだっていうので少し有頂天になってる。で、相変わらずトンチンカンのやりくりを、やり取りをしてたのですけれども、イエスが十字架につかれて死んだ時に彼らは自分たちの生きている基盤を失うわけですね。もうつまりたちまち周囲はイエスの敵ばかりに満ちる。そして弟子たちもお前はイエスの弟子だったろうっていうことで追及されますから、彼らは戸を閉じて、そして家の中に閉じこもっていたっていうふうに書かれてました。しかしその固く戸を閉じて隠れているところにイエスが入ってこられて、そしてシャローム、いやーこんにちはって、何事もないように入ってこられて、弟子たちは大変驚きます。だからそれはただ生き返ったのかなっていうことの驚きだけじゃないです。自分たちがイエスに対してしたことについて非常に深く心に傷を持っていましたから、もうイエス様に顔向けなんかできたもんじゃないっていうふうに思っている。そこで落ち込んでる最中にイエスが何事もなかったように入ってこられた。イエスが弟子たちの罪を許してくださってた。希望が見えるようになってきた。そしてその後彼らは、じゃあ一体何だったんだろうって、もう一遍逆に生前のイエスをみんなで語り合ってる中で、自分たちがいかに見当外れの状態だったのか、イエスが何を示そうとしておられたのかっていうことが分かってきて、まあ結論的に言うと、これだったんだっていうのでみんなで一致した時に、このペンテコステ聖霊降臨の出来事が起こった。つまり教典同士の、俺たちみんな一緒だった、そして俺たちみんな許されてる、そしてそのまんまでよかったんだっていう、そういう喜びが、先ほどのオサリバン神父の言い方ですれば、自分自身の価値を深く感じてくる。ダメだダメだと思ってたのが、これでよ、よかったんだ。そして希望が湧いてくる。何かしろっていうことだな。そして何かが取り除かれる。なんかこれまでこうでなきゃいけないとか、こうしちゃ、こうすべきではないとかっていろんなしがらみがあったのが、何でも大丈夫なんだっていうふうに、なんか引っかかりが全部取れてきて自由になった時に、自然に言葉が出てくるようになったということだと思うんですね。で、これを現代の私たちに当てはめて考えてみた時に、私は1ヶ月前にも紹介したんですが、北海道の浦川にある精神障害者の施設のベテルの家での出来事をもう一度思い起こしました。もう二十何年か前ですけど、浦川教会に一人の精神障害者の人が訪ねてきた。ちょうど空いた建物があったので、そこへ泊まらせてあげてるうちに次第次第に増えてきて、そしてこの人たちのために何かしなきゃいけないっていう思いから、いわゆる福祉作業所のつもりで始めたんですね。そして最初の頃は当然やっぱりこの人たち病気の人だから、ちょっと特別に扱わなきゃっていうことで扱っていたと思うんですが、やっぱり病気がさせて、もう近所中で評判になるわけです。夜中に大声を上げて街を歩いたり、酔っ払って瓶を投げ捨てたり、だからこの教会の前の通りは恐ろしい通りだっていうふうになって、みんなが尊してる。そしてまあ、いわゆるリハビリの作業として新聞配達などをさせたりした時もあったそうですが、その新聞配達がある時には町の人はみんな戸を閉めて、なんかされたら困るっていうふうにして戸を閉めていたんだそうです。それぐらいだったのですが、それから20年ぐらい経って、町からは白い目で見られながら、このベテルの家が 商売をしようっていうふうになったんです。その昆布を日本全国に売ろうっていうことを考えて、それで昆布を売りますからっていうふうにして町に掛け合ったら、漁協に声をかけて売ってくれるんだそうだよと。そうすると商売になると話が別です。なんか助けてあげなきゃいけないっていうんじゃないから、お商売なら誰が売ったっていいんだから、売れるならありがたいっていう。それから今度この商工会議所だとか町内会とかですね、そういう人たちといろいろ相談をするようになった。そして自然にベテルの家と触れ合うようになってきたんですね。そうするとその頃にはすでにいわゆる患者の人同士が自分たちにとても正直になって、あるがままで、俺はパッパラパーだとか、そして私は精神分裂でございますとかっていうことを平気で言うようになっている。それは同病愛哀れむです。だからそういう時にある時にどんなに苦しいかっていうのをみんな知ってるから、みんなちょっと置いとけとか、別におっかないとかっていうことじゃなしに、みんなをこう自然に受け入れ合ってる。その弱さにおいて共感して受け入れ合ってる。そういう雰囲気がもうできていたんです。だけど相変わらず無秩序です。そこを訪ねていった人はネズミの糞が落ちているとか乱雑で、なんか、さ、初めて行った人はみんなちょっと緊張するんです。これは偉いとこ来たぞっていう感じにとらわれるんだそうですが、ちょっといるとだんだん自由になる。この商売を始めるっていうので、向谷さんという父になっている人がパソコンを入れなきゃいかんっていうので、パソコン講座に通うようにしたら、それから商店会の人たちとかがさらにこっち振り向くようになって、そして一緒に施設にいる人たちも受講に行ったんです。計算機すら、あるいはここだってまともに言えない感じの人がいるのに、そういう人が退去してきてもどうにもなるわけじゃないんですけれども、でもみんな受け入れた。おい、いいんじゃない、面白いんじゃないっていうふうにして、そしてパソコンの勉強して、パソコンの実績は上がらなかったんだそうですけれども、でも町の人と精神障害者の人とが触れ合うきっかけができて、別におっかないっていうことじゃないんだっていうことが分かって、向谷さんに特にパソコンの指導をした小山さんっていう人がこういうふうに述べてるんです。ベテルの家には豊かで広くかつ温かい精神が息づいていました。金も社会的地位もなく、失うものは全て失ったかのような彼らといると、決して同情などではなく心が落ち着くのです。時に発作の不安に怯え、眠れない夜を過ごし、また時には争い、些細な欲に肯定する彼らといると、人間が生きていくというごく当たり前のことが圧倒的な存在感を伴って私を襲います。そしてそこを訪ねていった人は必ず今度彼らを見てて、私って何だったんだろう、いろんなしがらみにとらわれてるじゃないか、で一生懸命格好つけてるじゃないかっていう、彼らはもうここの小山さんの言い方すれば、もう失うものは全て失ったかのような状態の人たちの非常に素直なあり方を見ると、逆にこちらが問われるようになるっていうんですね。私は教会っていうのはそういう精神状況のもの、精霊が働いてって、先ほど言った良い霊が働いてくださるっていうことは、そういう心の動きが生きているところということではないかというふうに思うのです。だからそこでねばならぬとかべきではないとかっていうことで動いているのではなくて、全ての人が許されていて、そしてそうなんだって、だから喧嘩もあれば、こう落ち込むのもいる、もうずっとしたのもいるっていう状態、それが自然なんだっていうふうに、教会っていうところを理想化して考えないで、こうでなければならんのだっていうので見ると、困ったことだね、ああいうこと起こってっていうふうになるわけですが、私は人間の典型的な 許された集団としていろんなことが起こって当たり前なんだというふうに思っています。ですからこのもう一人の患者の人でここでずっとだんだん変わっていった30代の女の人なんですが、こういうふうに言うんです。私も昔は自分をいじめていた、いわゆる精神分裂病になったんですね。それが楽な気持ちになりたかったら自分を褒めることだと分かった。いつも私なんてどうして生まれたんだろう、生まれてこなきゃよかったって思ってた。真ん中に座ったことがなく、いつも端っこの方に座っていた。端っこ端っこばかりにいた。でも今は違う。今は私はやっぱりいてもよかったんだと思えるようになった。そしてこのことを伝えている斉藤さんという人は、今は彼女はもう堂々と真ん中に座っている。そして明るいっていうのですね。病気の発作がいつ起こるかわからんっていう不安も持ちながら、病気を治さなきゃっていうふうに言うことすら解放されて、で、中にはもう良くなる人もいるんですけども、そのまんまの人もいるかもしれない。でもそれをそのまんま受け止めていくっていう、それで私はその施設と地域が一つになった日本全国数少ない例じゃないかなというふうに思うんです。そして結果的にそれは町おこしになって、昆布を売ることを通して年商1億円を超える事業になっていったんです。ですから商工会もみんなそれを支えるようになって、そして偏見がなくなってきたっていうことなんですね。私はこれが精霊の働きだろう、これが教会なんだなっていうふうに思うのです。私たちも同じ精霊に導かれています。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちはどうしてもいろんなことにとらわれてしまいます。とらわれてしまいますから判断が間違います。判断が間違うから見当外れの言葉を出し、またとんでもない態度を取りがちでした。一番根本のところがずれてしまいますから、あなたが私たちをどんなに祝福していてくださっても、あなたの祝福に預かることができないで一人でもがいていました。しかしあなたは全てを許して受け止めていてくださいます。一切あなたに明け渡して、あなたがなさる御業を見届けることができるように導いてくださいました。どうか一人で力むのではなくて、あなたが備えてくださる良い霊、精霊がすでに私たちを捉えておられるのだからと、あなたにお委ねすることを通して混乱の中にあっても平和をいつも与えられていくことができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。